どうも、ガルです。
ミサでーす。
今週は2020年第29号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
では、もう年も半分過ぎましたね、という感じで、今週、関東から表紙が新連載です。面白さ変幻自在、超トリックスター、新連載4連弾第2弾、関東から54ページ、破滅本若コメディ開幕、破壊神マグちゃん、神木圭先生が始まりました。で、こちら、神木先生、ネットで検索して出てきましたところによりますれば、こちらの方、最初、木下圭司先生名義で、大断言という作品で、第1回 G カップ、こちら2011年ですね。第1回 G カップの E カップを受賞。まあ、それギャグ漫画の、あれですよね、新人賞。で、その後、二学期のミラージュという作品で、トレジャー新人漫画賞の2012年8月期の佳作を受賞しました。で、雑誌デビュー、掲載デビューとなったのが、ジャンプネクスト2013年オータム号に、ロードローグという作品を掲載してデビュー。で、さらにその翌々年、ジャンプネクスト2015年ボリューム4号に、箱の中の青という作品が掲載されました。で、またその2年後、ジャンプギガ2017ボリューム1号に、鳥の海という作品を掲載。で、さらにその2年後、ジャンプギガ2019年サマーボリューム3号に破壊神マグちゃんという作品を掲載して、その作品が、同名作品、今回連載化となって、本誌デビュー、そして連載デビューとなりました。なんかすごいきっかり2年おきに作品を発表されてる感じになってたんですね。
そうですね。
2013、15、17、19と増刊に掲載があって、で、今回初連載という形で、いや、最初の G カップ受賞から9年越しでしたね。
はいはい、もうもうかかりましたけれどもね。いや、よかったですね、連載開始できてっていう。
はい、という感じで、いやもう全然内容的には大変、すごい達者な感じがするんで、そのキャリアも感じさせる感じでした。内容としましては、第1話。どこかの海辺の田舎町に住んでいる中学2年生のルルちゃん、女の子が、海辺で見つけた宝石から破壊神のマグちゃんが登場して、マグちゃんは不遜な態度で人間を見下してるんですが、ルルちゃんは私と同じく孤独だっていうことが分かってるんで、仲良くなって一緒に暮らしていきますという展開でした。
いやー、マグちゃんの可愛さが半端ない漫画でしたねってい
やー、本当にデザインも動作も、言動も可愛かったですね。
いや、可愛かったですね。だからなんだろう、すごい俺ポテンシャルあるなと思っててさ。
はい。
長らくジャンプ全体のマスコットキャラクターで言うとチョッパーくらいしかいなかったわけですけどね。
ははなるほど。
もう、時点で言うとジョーゴさんとかになっちゃうくらい、マスコット枠不足じゃないですかっていう。
そうですね、ジョーゴさん可愛いですからね。
うん。ポーって頭から出したいですね、っていう。
はいはい。確かに。
でもね、ジョーゴさんだとさすがにちょっと怖すぎるんでね、マスコット枠としてはっていう。
はいはい。
いやだから本当にそのジャンプマスコット枠に収まりそうなくらい可愛いキャラが登場してくれたんでね、すごい良かったって思いましたね。
なるほど。確かにあまりその枠の存在は認識してませんでしたが、確かにマスコットキャラとして印象に残るキャラって他の漫画だとあんまり、ブラッククローバーのネロも女の子になっちゃいましたしね。
そうなんだよね。
これはまあ喜ばしい限りですが。そういう点で言うと確かに、なかなかマスコットキャラ的なのをこう、印象付けてる作品というのは少ない中、マグちゃんは全然その枠を狙えるポテンシャルがありますね。
そうだと思いますね。いやー、そして普通に面白かったもんね、内容も。
はいはい。いやー、なので内容的には結構こう、ドラえもんものというか、不思議な生き物がうちにやってきた系っていうことで、あ、最近これ系の、ドラえもん系のお話ってないよなと思って、よくよく考えたら森金がそうでしたね。
まあそうだけどね。
自分でそれに気づいてびっくりしましたが、森キングはドラえもん系の作品だったのかってびっくりしましたが、そういう点で、実は同じジャンルを担う新連載が勝ち合ってる、バチバチにやり合ってるのかもしれませんよ、ここで。
ただまあ、ちょっと、ジャンル違う気もするけどね。
まあ絶対違いますけどね。という感じではありましたが、まあ結構日常系で日常の中にある不思議系の展開として、まあ昔からあるジャンルではありますが、最近ジャンプではあんまりなかったりしたんで、結構期待できるな。この枠空いてたな。楽しみだなっていう感じがありますよ。
いやそうだね。 今週本当になんだろう、掃除機に吸い込まれるマグちゃんのところとか、超面白かったし、可愛かったよねって。
いや、本当に、すごい、なんか、ある種の定番ネタだったりしますが、小動物系のキャラクターが掃除機に吸われるっていうのは、全然あるあるな感じはしますが、やっぱりすごい安心して見てられる可愛さがありましたからね。
いや、ルルちゃんとのね、コンビも良かったしねっていう。
はいはい。で、ちゃんとそこの関係性のところが、ただ可愛い女の子と面白いキャラクターっていうだけじゃなくて、それぞれが孤独を抱えてて、そこのところで結びつく。で、その、ルルちゃんはもちろんその家族関係のところで孤独があって、で、マグちゃんに関しては、かつて破壊神としてすごい恐れられていた。で、討伐されようとしていた。そういった感じで、接されていて、ある種持ち上げられてはいたけれど、それが実は孤独であったっていうことに今、気づく。そこで繋がれるっていう感じの、その心の振り合いの展開に関しても、すごく、なんか、ハートフルで良かったですけどね。
そうだね。ちゃんとほっこりできる内容だったよね。
はい。で、この二人が一緒に暮らしていく。で、破壊神だったマグちゃんが可愛く暮らしていくってことに関して、ものすごく納得できる理由付けになりましたからね。
いやー、よかったね。まあ、特に個人的に好きだったのはね、もう、ルーちゃんが最初にマグちゃんをね、スパイクでボーンってやって、その後殴ってボーンって殴って出して、分からせるっていうね。暴力は全てを解決するっていう。展開がすごい良かったねっていう。
いやいやいや、これは、心の触れ合いですから。
まあまあでも破壊神を破壊した女みたいな形でよかったじゃないですかっていう
。まあそうですね。オリオンに触れて、とにかくルルちゃんが、その、マグちゃんの上というか、マウンティングというか、そこの力関係がはっきりしてるのはすごく面白いですね。
面白かったですね。
いや
あとはもうスパイクをやってるから、これはもう廃棄を継ぐものですよっていう、砂話っていう。
ああ、確かに。今週、お話も続いてますからね。ページでも、マグちゃん読み終えると廃棄ですからね。
そうですね、
まるで、この、ひなたくんの顔面に迫ってるのが、マグちゃんかのようですね。
そうですね。まあ、だから、ジャンプとのシンクロニシティも発揮しましたしね、っていう。いや、だから、マグちゃん来てますよ、っていう。
いや実際、あと、なんか、絵柄に関して、その、全体的なボディバランスとか、なんか、いろいろと、こう、決して、すごく、精巧な、美麗な画風っていう感じではないですけれど、でも僕は表情とかすごくなんか好きなんですよね。
はいはい。
ルルちゃんの。あとはもっと言ってしまえば、このマグちゃんの無表情も好きですね。この目。台風で飛ばされそうになってる状態のこの何とも言えない表情とかも好きですね。
そうだね。
といったこの不遇な状況におけるマグちゃんの表情はまあ好きですし、それと同時に本当にルルちゃんの泣いたり叫んだり笑ったりとかっていう表情がすごく好きだったりするんで、まあ絵的にもすごくいいなと思いますし、全体的にやっぱり当然美麗っていう感じはないながらもすごく安定した画力があって読みやすいですし、気持ちいいですからね、読んでて。なんか
いやそうだね、
すごく心地いい感じがあります。
期待、うん、すごい期待できるなって感じだよね。
はい。という感じなので、大変もう来週以降楽しみで、本当にジャンプの一翼を担うギャグ漫画になってくれたらなと、大変楽しみです。では続きましてが、ハイキューの第398話。内容としましては、ひなたくんは、牛若さんの、スパイクアタックを一旦うまく上げられなくて相手コートに返してしまうんですが、もう一度来た球を、まるで、ビーチにいるかのようなしなやかなこう動きで、見事にレシーブを上げまして、そして走り出しますという展開でした。
いや、今週すごかったね。
いやー、鳥肌が収まらざること、鳥のごとしっていう感じの展開でしたね。
いや、でもほんとそうだね、その、叩き潰したいっていうところから、こうなんかすごい、なんか息を止めるような緊張感があって、そっからレシーブ大成功のこの解放というかね。
はい、はい。
こう、そういう感じがあって、そこに、にゃーしっていう、こういう、キャンジョーが乗ったひなたくんの叫びとかが加わってくると、もう、最高だったよねっていう。
いや、ほんとに、ゾクゾクしましたよ。
いやー、もうなんか、集大成だよね、ほんと、配球のっていう。
本当に。で、その後ろに乗っかってくる、その、今この瞬間もバレーだ。陶器に行くは必ず近くよりす。助走のゼロ褒め。もう、本当に中大生でしたね。
いや、そうだね。いや、だから、なんか、やばいっていう、ほんと、鳥肌方っていうのが本当その通りっていう感じのね、回だったし、しかもね、これが終わりじゃなくて、 って、このバレーボールだったらこの仁王立ちっていうかね、立ってるとこ、これだから次に繋がるわけじゃないですかっていう。もう来週、ひなたく決めてくれるぜっていう期待感がすごい上がってくる回でもあったよねっていう。
いや、そうですね。だって、見事にトス開けて、次、キュッてもう走り出してますからね、一歩目を。
うん。
まさに助走に、ね、助走に入ってますからね。
うん。
いやー、これで、レシーブ上げて、自分で打って決めるっていう、もう、なんて凄まじいプレイでしょうか。
いやー、来週、早く見たい、早く見たいって感じだよ、本当に。
本当ですね。いやー、本当に、すべての瞬間がバレーでここに繋がっているということが大変感じられる。これまでの連載を追いかけてきて、だからこそ感じられるような、見事な感動でした。
いやー、もう、言うことないですね、他にって。
いや、本当になかなかもう、何かしら感想を言うのすらおこがましいような気がしてきます、もう。あともう一つ何か言うとしたら、この、ひなたくんがレシーブ開ける、ドっていうところで、背後のこの看板、スポンサー枠のこの看板に、書いてあるハートマークのイラストがあるせいで、ドっていうのにハートがついてるように見えて、ちょっと面白かったっていうことぐらいですかね。
それちょっと面白いね。
なんか、すごいドっていう、そのレシーブ音がまるですごいエロティックな感じがしてくる感じがして、ちょっと面白かったなっていうことぐらいしか僕にはとても言えないですね。
それだけ言えば十分ですよ。
という感じの、本当に小回りとか構図とかが、なんでこんなに見事なのかと思うくらい大胆な構図、小回り、見開きの使い方がすべてハマっているような感じで感情が揺さぶられる1話でした。では続きまして、ワンピースの第983話、内容としましては、ビッグマム海賊団なんとか滝を登ってきたりとかしている中、みんなそれぞれ逃げたり寄ったりとかしている中、ルフィがウルティさんと付き合いしているところに、ヤマトさんがやってきてルフィを連れていきますという展開でした。
いやー、もうウルティさんがやられちゃったって感じでしたね。
いやー、ヤマトおっちゃんじゃしょうがないですよ。
まあ、そうなんだよね。いやでも、ウルティスさんね、本当に結構ちゃんと格が見せたじゃないですかっていう。
はいはいはい。
ここは期待通り良かったと思いましたね。
まあ、そうですね。ちゃんとルフィも本気にならなきゃな、みたいな感じで持ち上げましたし。で、まあ、頭突きキャラっていうのも分かりましたしね。
そうだね。いやー、ティラノサウルスじゃなかったのかっていう驚きがあったよ、逆にって。
なるほど。それは T だからですか？
そう、ウルティだし、ね、だって噛みつくキャラだからさ、噛みつけばティラノじゃないですかっていう。
はいはいはい。
だからそっちかなと思ったら、わあ、頭突きの方だったわーって言って、まあ、これはこれで可愛いからよしっていう感じだけどねって。
まあ、そうですね。で、人の形態から、こう、半分変身した状態から恐竜形態みたいなので、ちゃんと、こう、変身していく過程とか、そこで出すく、こう、技が変わっていく感じとかもちょっと面白かったですからね。
そうですね。
頭突きキャラとして大変立ってますけど。
うん。そして、まあ、本当にそれを助けたのがヤマトさんっていうところで出てきましたけどもね。
はいはい、は
い。いやー、びっくりだね。これ、どうなんすかね、なんか、格好がすごい、おでんさんチックなんだけど、何者って感じだねって。
まあ、般若の面でこん棒、金棒、すごい、物腰柔らか。わかんないですね、全く。
そうだね。いやー、だからちょっと本当に、どうなってくるのか、味方にもなりそうな雰囲気もあるし、また別の目的もありそうな雰囲気もあるしっていう形でね、全く読めない彼が乱入してきたんでね、いや本当にね、この鬼ヶ島はどこもかしこもいろんなことが起こりすぎて大変だねっていう。
いや本当に、結局ナミたちの方がビッグマムと、ビッグマムもなんか謎の妖怪いっぱい作ってますしね。
そうだね。
あっちもどこに繋がってくるのか分からなかったりしますし、なかなか、あと今週ちょっと地味に好きだったのは、ゾロが、ゾロと相対しているギフターズの人たちが、自分たちに関して私たちも昔は目指してた海賊王っていう形で、それぞれが一度は海賊王を目指した人たちが今カイドウの傘下にいるんだっていうことが伝わってきて、その辺の名乗り、相手の格の上げ方、この海で一度は海賊王を目指した人たちなんだっていうのが、さらっと入ってくる感じ、ちょっと好きでしたね。
そうだね。
ザコは目指さないですからね、海賊王。
その通りだね。その上で楽になれ、まだ引き返せるとかっていうね。なんかすごい、なんだろう、幽霊じみたというかね。それゾロに言っちゃうっていうことを吐いてくるっていうのが面白かったよね。
まあまあ、そうですね。でもまあ、みんな、ゾロとか、その、ルフィを見て、昔の自分たちを重ねて見てるってことですからね。
そうだね。
だから、必ずしも、お前みたいなバカは、お前みたいなバカは、お前みたいなやつは、みたいな感じで、遠ざけるような形で批判するわけではなくて、自分も昔はそうだったけど、お前たちみたいだったけれど、従っちまえよ。従った方がいいよ。っていう、ある種、こう、寄り添ってくるようなスタンスで説得してくるっていうのも、何か相手の格を担保してる感じがして、いいですけどね、僕は。
うん、うん、うん。面白い、確かに。
うん、カイドウ一派の格の高さを感じさせるようなやりとりだったような気がします。で、続きがこちら、まあ一応、軽く触れると、以前から、目視コメント欄になんないで宣言されていた、ワンピースのラインスタンプを勝手に作っていいよ、許可するよっていう感じの、その企画に関する詳細な説明漫画がちょっと載っていました。
あ、そうですね。まあ、これについて言いたいこととは、本当に、恋ピのウソップができんっていうのが面白かったですねっていう。
そうですね。規約上禁止されているキャラクターの例として、まあ劇場版のキャラ、ゲームのキャラ、等々と一緒にスピンオフ作品のキャラとして、その代表として出てくるのが、ジャンププラスで連載中、恋するワンピースの魔王、ウソップという。あれがスピンオフキャラ、数ある、あまたあるワンピーススピンオフ漫画の代表としてウソップですからね。
そうですね。いや、公式で直々にできんですよって。
いや、作るなっていう。これ逆に、あれなんじゃないですかね。これ、恋ピの作者の井原先生が許可したらダメなんですかね。
いや、もう、むしろ井原先生だったら作れるってことじゃないの。
いやいや、もう当然そうですけど。だから井原先生が恋ピのキャラもいいですよって言ったら、良くなったりしたいんですかね。
そうだね。OK してくんないかな。
なんか、聞いたら OK してくれそうな気もしますが、でもまあ、まあまあ、残念ながらダメですよ。公式には NG ですよ。あ、これ恋するワンピースのキャラじゃないですか。却下っていうことですからね。
そうだね。あと、ここの絵面がね、まあゲームに関してはわからないけどね、映画の方はダグラス・バレットが出てくるわけですけどもね。
はいはい。
だから、これとウソップが同格ってのは面白いよね。
そうですね。いや、だから本当に、これウソップを選ぶっていうのがなんか、わかってる感がすごかったですね。
そうね。
やっぱスピンオフ漫画、アマトあると、知名度で言ったら恋するワンピースが一番なのかもしれませんね。
そうですね。
というかまあ他のスピンオフ漫画に関しては、そんなオリジナルキャラ出してないですからね、きっと。
それってる。
ワンピースキャラしか出さないですからね。同姓同名の男子高校生とか出さないですからね。同姓というかまあ名字はあれですが。だからまあ恋するワンピースが一番狂ってるから、たまたまここに代表として出されただけなのかもしれませんけどね。
うん。まあ間違いないですね。
というのは確かに僕もウソップだって思わずにはいられませんでした。という感じで、続きましてが、あやかしファンタジー新連載第2回大蔵25ページ、センターカラーのあやかしトライアングル。こちら、女の子になってしまったまつりちゃんとすずちゃんの一枚でした。
いや、カラートベラエ、超良かったっすね、これ。
いや、まあ、めちゃくちゃ可愛いですね。
めちゃくちゃ可愛いですね、本当に。すずちゃんは太ももやっぱり不定くていいなって思いましたし。
はいはいはい。
で、まつりちゃんのこの無防備の足上げも良かったよねっていう。
そうですね。そして、俺はパンツを描くぞっていう覚悟を感じましたね。
そうですね。
第2話センターカラーでまつりちゃんが完全にパンツをチラリしているという点に、大変矢吹先生の宣言を感じました。
ああ、そうですよ。だから、元男だって考える邪念を振り払うようなね、いい絵だったと思いますよっていう。
はいはい。確かに。で、内容としましては、第2話で、まつりちゃん、すずちゃんのクラスに、まあ、女の子として転校していくんですが、転入するんですが、すずちゃんを狙って、白金さんが、なんか、あやかしとかを連れてきて襲わせたりとかするんで、より守るために、女友達としてそばにいることになりました、という展開でした。
いやー、なんか、すごい1話によりもほっこりできる話で良かったなと思いましたね。
はいはい。もうなんかすでに、もうベテラン連載みたいな貫禄がありますね。
ありますね。
なんでしょう、もう、ゆうなさんに毒されきってるとか、もうゆうなさんに調教されきってる身としては、今週センターカラーをめくったところで、このまつりくんが、この裸になって自分のおっぱい揉んでるところで、ちょっと安心しましたからね。もうほっとしましたよ。あ、なんか安心感なっていう。っていう感じで、本当になんかゆうなさんの後を見事に継いでくれたなという感じが強いですよ、今のところ。
いや、そうだね。アクションシーンでちゃんとパンチ出してるっていうところもね、ほんと評価すべきだと思うしね。
はいはいはい。
でね、出てきた女友達もなんかこれからエロに発展するのに便利そうだなっていう形で、さすが矢吹先生って思ったからねっていう。
まあそうですね。めっちゃ矢吹先生感のある女友達でしたね。
そうだね。
やたらと女の子の体を触る女の子という感じで、もうこういった感じでお決まりのパターンを踏襲してくるっていうのは、ある種娯楽作品としてはそこをあえて進んでいかなきゃならないところでありますからね。
うん。
だからちゃんと必要なところは、ある種既視感のあるような感じだったとしても、そこをためらいなく進んでいけるっていう、そういう強さは必要だと思うので、矢吹先生はその点さすがだなと思いますよ。
そして、あとはね、ほんと、鈴ちゃんとね、この、まつりくんの関係性がね、やっぱり、こう、性別が変わったことによって、鈴ちゃんがすごい戸惑ってるみたいなね、ところとか、ちょっと面白いですね、やっぱり。
はいはいはい。
いや、なんだろう、本当に、先週はね、この、TSL は認めねえみたいなことを言ってた俺ですけれどもっていうね。
はいはいはい。
これはまたそれとはまた別の意味での関係性としてすごい面白いし先が気になるなって思いましたね。
ああ。まあ普通にやっぱり男女の恋愛として見ちゃいますけどね。
そうだね。そっちの方がでかいね。うん、
今週の。
入院してるってよりかは完全に男女の恋愛のちょっとなんかそれにこう同性になっちゃったって障害が加わったみたいなそういうやつだよね。
まあそうですね、障害者。今週もこの、まつりちゃんがつーちゃんを助けて抱きかかえた時に、唇と唇が、鼻先が重なり合うぐらいの感じになるっていう、この感じ、普通にもうドキッとしましたからね。
そうですね。
ゆり属性関係なく、普通にドキッとする感じだったりしたんで、まあそこの距離感が近まっている。まあこういったトラブルが起きたことによって距離感が近づいている。けれどまあ一応、体は女という障害があるという、っていう感じで、まああやかしみこっていう、設定も一応恋愛の障害にはなってますからね。
そうね。
という感じで、まあ、そうですね。なので、以前からよく少年漫画のラブコメを大きく二分する、二つに対別するんであれば、一つはお互いに付き合ってる同士が付き合いたいけれど何か障害があって付き合えないというロミオとジュリエット系のお話。もう一個が、お互い好きではないって言ってる男女が無理やり恋人のような関係性、好意をさせられるっていう無理やり、いきなり同性系の無理やり系とか、それに大きく二分されるなっていう話で言ったら間違いなく、愛する二人が障害にっていう感じのロミジュリ展開ですからね。
そうですね。
っていう感じだったりするので、まあそこのドキドキとその障害による、ちょっとしたドタバタとか、それでうまくいきそうなのにいかないっていうもどかしさとか、その辺がちゃんと楽しめそうな感じがするんで、まあ、大変、もう安心できる感じの第二話でした。
はい、その通りです。
いや、本当に、いつまでも、もうすでに、1年ぐらい読んでるような気がしてきます、不思議と。という感じで、来週も楽しみです。では続きましてが、ドクターストーンの第155話内容としましては、ルーナさんはドクター退治っていうのがイメージと違ってたんで、戸惑ったりしている中、千空くんに尋問されたりして、で、アイスクリームも食べて、感動したりする中、ゼノさんの話をチラッとしたら、どうやらそれは千空くんの師匠だったらしいですという展開でした。
ルーナちゃん、結構ポンコツやねって。
まあまあ、ずっとポンコツだとは、その雰囲気は出してましたが、まあ、敵サイドからしたら、そういうポンコツを送り込んでることに関しても何かの意図がありそうではあるんですけどね。
はいはいはい。ああ、失敗しても大丈夫みたいな。
うん、何か持たされてる情報とかに関しても、バレてもいいような情報を持たされてるのかもしれませんしね。
まあ確かにね。いやはや。まあまあ本当にね、今週はルーナちゃんがなんかお尻見せたりとかね、なんか、ボイス、一先生も気合入ってんだっていう感じの絵でね。なかなか面白い表情とかもしてよかったですね。
はいはい。ルーナちゃんはすごい魅力的でしたね。
うん。いやー、だから結構本当にこの1話で好きになれるキャラだったなって思ったし、ただでも本当に、科学側はさ、千空くんたちはさ、一切その、大樹くんを思わせ、ドクターに思わせようっていう策略を巡らしたいけど、それ大丈夫なのって思うんだけど。
そこはあえてなんだと思いますけどね。
はいはいはい。
変に隠して不戦にするよりかは、堂々としてる方が逆にっていうことなのかもしれませんからね。
はいはいはい、なるほどね。だから今週さ、ほんと千空くんが科学の師匠に当たる男だって語っちゃうとき、これルーナちゃんも聞いたら、千空くんってバレないっていう気がちょっとしてるんだけどね。
まあもうバレてもいいんじゃないですか。
はいはいはい。まあ確かにね。
もう解放する気ないんじゃないですか、もう。
ああ、こっちでも丸め込んじゃうしね。まあ相手とね、連絡手段さえ取らせなければバレても意味ないですからね。っていうことね。
はいはいはい。いやー、なのでまあ、首に巻いてるチョーカーとか怪しかったりとかはしますが、どうなんでしょうね。わかりませんが、まあ、普通に軟禁して、尋問してっていう予定だから、もうこれでいいっていうことなんじゃないですかね。
なるほどね。
千空くんももう堂々と、もうゼロの情報を教えやがれっていう感じで、ストレートに尋問してるんで、周りもちょっと、そんなストレートにっていう感じでびっくりしてますが、まあこの時点でもう嘘をつくっていう選択肢は捨ててるんじゃないですかね。
なるほど、なるほど。了解しました。いや、そしてね、まあ本当にゼロさんが科学の師匠に当たる男だって言って、まあ因縁付けてくるところは、まあ王道ですし、面白かったですよね。
はいはい。いや、本当に、格の上げ方として、この上なく見事でしたね。
うん。
千空くん関連、そして師匠。一回ホワイマンの人が、千空くんの声真似をしてきた時とかも、すごいびっくりしましたが、ものすごい引きになりましたが、うん、やっぱりそういう未知の敵が主人公と関わっている、関係者であるっていうのは、なかなか、強い引きですからね。
そうですね。
いやー、ここの持ち上げ方は見事でした。という感じで、あとは、科学クッキング、今週はアイスクリーム、ソフトクリームでしたね。
うん。
という感じで、確かにソフトクリーム、この世で、乳脂肪を嫌いな人は少ないって言いますか、乳脂肪と卵っていうのは、とにかく強いって言いますからね。
そうなんだ。
いや、嫌いな人は少ないものの上位を上げていくと、やっぱ、乳脂肪と卵っていうのはかなり上位に食い込んでくるとは思うので、アイスクリームっていうのが、万人が嫌わない料理として上げられてるのは僕は、ああ、確かにあるあるってすごい納得感がありました。では続きましてが、ボーンコレクションの第8話、内容としましては、主天道寺さんから、なんか、大天狗さんに、そそのかされた的なことを聞かされて、子供たちは守ってたんだ、的なことを聞かされて、風見くんたちみんなでドッジボールして泣きながら送り出して、で、リノちゃんはお役ごめんという展開でした。
いや、今週、ファイラちゃんはクソボスなのに、いつも明るくて尊敬してたっていうところで、俺、大爆笑だったんですよね。
そうですね。そこもすごい良かったですね。
なんだろうね、この、四天王寺さんのこの、マスクしてる展開とかさ、ファイラさんの親友展開が、こんな笑いに繋がるんだっていうところは。
本当。いや、
しかもひどいっていうね。
今週、本当に笑いどころ多かったですよ、かなり。
多かったね。
まず、扉絵で、風見くんをこう、腕を持つ、パイラさん。そして、こう、首を絞める、秋冬さん。そして、それを、こう、ハイライトのない瞳で見つめて、一歩離れたところに棒立ちしているリノちゃんという。この表紙で僕ちょっと笑いましたからね、やっぱり。
そうだね。いや、いいじゃないですか。関係性を表してるじゃないですか。
リノちゃんが一歩離れたところから病んだ目で見つめてるっていうのが、ちょっとリノちゃんの扱いのこの不憫さがすごい面白かったですからね、扉へ。
まあね。
まあ、病んでるのそれはあるとは思ってましたが。
そうだね。いや、何ですか、でもメインヒロインの一角ですよ。
いや、本当にちゃんとこれに参加してますからね、扉にも。で、今週最後も、この、秋冬さんの部下、秋冬さんの舞台が作られるっていう展開において、リノちゃんの役目に関しては、お疲れ様。私は、って追いかけていくっていう。でも、置き去りにされるという、リノちゃん。いやー、すごい魅力ですね。
いや、そうですよ。ドッジボールで一番ムキになってる女、リノちゃんですよ。
そうですね。で、最終的には普通にベイちゃん帰っていくときに、やっぱりくちゃくちゃの泣き声になってますからね。
うん。寝はいいキャラですからって。
寝はいいですし、かなりのポンコツですからね。
いや、俺は一応この漫画、一応今、リノちゃん派で通してるんで。
はいはい。
だから、リノちゃんの勝利は諦めませんよ、俺は。
いや、じゃあもう今週たまらなかったんじゃないですか、リノちゃん派には。
うん。
扉絵でのハブから始まり、主戦道寺さんにちょっと頬をあからめたりしつつ、最終的にやっぱりハブっていう。うん。
いやいやいや、まだ首の皮一枚繋がってるから
いやいや、当然。リノちゃんは全然僕は今後も参加してくると思ってますよ。
うん。
無視されながらもずっとついてくる女として。
そうだね。
いや、僕はその点、この不遇な展開には期待してますよ。
もう諦めないですか、絶対リノちゃんはっ
ていう、ね。はいはい。と、あと、笑いどころで、次に起きちゃったのは、風見くんが、よし、ドッジボールだっていうところですごい笑いましたけどね。
これ、唐突すぎやろっていう。
そうですね。よし、それじゃあ、最後にみんなでドッジボールだ、おーっていう、ところが結構、最初見た時は、ちょっと薬ぐらいでしたけど、なんか読めば読むほど面白くなってきましたね、これが。 2回読んでみたら、なんか、すごい面白かったです。急にドッジボールする展開が。
いやー、まあ、そしてね、ちゃんと秋休さんも一緒に参加してるしねって。
はいはいはい。
俺はでも最後のこの一睡もできませんでしたもん。ひどいなって思ってよかったね、これ。全然、ご褒美になってないやんけって。
そうですね。まあ、そもそもにお父さんが添い寝しますし。うん。お兄さんは、時計をやらされてますしね。
実際これ、時計やらされてるのはさ、ファイラさんの命令じゃないですか。
そうですよ。目覚まし時計をやらされてますからね。
ファイラさんはこれで添い寝するつもりだったのかっていうとこあるんだけど。
いや、もう、全然、おっさんもお兄さんも気にしてないからいけるという感じなんですよ、ファイラさんは。
なんか、考えれば考えるほど面白いね、この子は。
本当に。っていうか、お兄さんが朝7時に起こせっていうのは、分かった。モーニングコール役ってことじゃないですからね。
うん。
一晩中、こう、腕を長身と短身にしながら、チッ、チッ、チッって言いながら、こう、腕を回し続けるんですよ。
もう呪いだよね、これ。
もう本当、狂気の世界だな、というのが大変面白いですよ。
いや、面白いですね。本当、ボーンコレクションはギャグ漫画としてレベルが高いっすよ、本当に。
本当に。その一方で、ちゃんと風見くんが今週、秋冬さんのこの刃を素手で止めて血だらけになりながら、決め顔で、たとえ陰陽師だとしても、いいやつか悪いやつかの判断はできるでしょう。で、最後に、友達とドッジボールできるように、俺がもっと頑張らないとって決意を新たにするっていう形で、第1話から通して、この、風見くんに関しては、妖怪にも分け隔てなく接することができる。相手の本質をちゃんと見極めようとして、差別なく接することができるっていう、風見くんの本質がちゃんと1話から描かれてた、そこを踏襲した上で、主人公としてのポジションと、なんか、こう、反権力というか、権力に従わない感じっていうので、すごく主人公してたのも良かったですからね、僕は。
そうだね。
いやー、だから単なるギャグ漫画ではないんですよ。
いやー、まあ、そこは間違いないと思いますね。先週は俺も、バトルの駆け引きが上手いって話をしてましたし。
はいはい。
いや、実際このね、ほんと、四天王寺エピソード面白かったですよ、本当に。全体的にレベル高かったっていうね。
まあ、そうですね。という感じで、だから、四天王寺さんのお話になるまでは、結構、一話一話、別のことをやってる感じがしたんですが、四天王寺さんのお話になって、秋冬さんが登場してきたことで、すごくお話の縦軸が見えてきたんで、で、目指すものも見えてきましたし、なんか、こう、思惑、秋冬さんの思惑があって、それに、こう、翻弄されたり乗っかったりっていう感じが見えてきたんで、いや、すごく、なんか、お話として回転してきた感じがしますよ。
そうですね。
っていう感じなので、もうほんと来週以降が、なんかすごい、めちゃくちゃ楽しみです。なんか1話読むごとに期待値がどんどん上がっていきます、ボンコレクション。
うん。
大変楽しみです。では続きましてが、渋谷事変激戦センターカラー、呪術回戦でした。センターカラーは、何か狼と毒虫の親子の一枚でした。
そうですね。まあ、父と子未だ知らずっていうね、感じですけれども。ただもうね、この毒虫みたいなね、呪霊はもういませんですからねっていう。
まあそうですね。という感じで、まあ、なかなか毒々しい感じの親子の一枚。で、内容としましては第111話で、当時さんはダゴンさんを払ってしまいまして、そこにジョーゴさんがやってきて、今度は、みんな、術師のみんな倒されてしまったりする中、イタドリ君のところで、スクナの指が食わされてて、何本食わされてたかわかんないけど、このままスクナさんを起こそうということで、ジョーゴさんが指10本食わせますという展開でした。
いや、今週なんか、っていう感じじゃなかったですか？
順番で言うとどうでしょう？
もうだから、ナナミ死んだー、マキさん死んだー、ゼインさんも死んだー、みたいな。
まあまあ、重傷だとは思いますけど、
うん、
まだ、反転術師とかで回復もありえますから。
まあね。ナナミンとかさ、まあ、全員さんはまだ、全員父の方は大丈夫だと思うんだけどさ、マキさんはマジ磁力ないからさ、大丈夫なのっていうのがすごいあるんだよね。
いやー、でもその分、肉体強度は強いはずですから。だから、我慢できてるんじゃないかと期待してるんですけどね。
はいはいはい。いやー、まあだからね、本当に、今までね、ね、ジョーゴさんはもうマスコットキャラにしかなってなかったけれどもね、本当に、特急事例としての格好を見せる回だったよね、今週は。
そうですね。ただひたすらに相手が悪かっただけですからね。
そうだね。
いや、そりゃ強いですよ、ジョーゴさん。
うん。いやー、だからそこら辺もすごい良かったなって思ったし、スクナの指10本ってやばいなっ ていう感じになったしねっていう。
いや、最後はびっくりしましたね、また。一気に。だって、ある種、スクナの指20本飲むって、この作品のメイン目的だと思われてたぐらいなんですけどね。
そうだね。
何本今飲まされてたのかわかんないですけど、ほぼほぼ揃っちゃいますからね。
多分15、6本は飲んだよね、これ合計で。
この10本飲んじゃったら確かに、10本台後半なのは間違いないですし、下手すると17、8、9ぐらいいっちゃいますからね。
いやー、だから、本当に渋谷事変、先読めないね、これって。
いや、本当に全投入、全力投球というか、弾全部ぶっ込んできたな感がありますよ。
いやー、そしてね、まあ、その、伏黒くんの方もね、父子二人きりになってどうなるかっていうところも、引きとしてすごい強いしねっていう。
はいはい。もう、術師全員の中で、一番の強者は伏黒くんと判断してのことらしいですからね。
いや、そうだね。ここはだからちょっと面白いよねっていう。
はいはい。まあ、スクナさんも、伏黒くんに対する評価めちゃ高いですし。
うん。
やっぱこの伏黒評価の高さっていうのが、折々に触れて、ちょっと気になる伏線でもありますし、まあ、今回で言えばこの親子の展開っていう展開も、またこれはこれで面白いですね。
そうだね。逆にだからさ、俺はさっきもう、死んだ、マキさんとか死んだって言ったじゃないですか。
はいはい。
それの根拠の一つに、ね、やっぱ伏黒くんがこの場から離されたっていうことがあるんだよねっていう。
ほう。
伏黒くんは殺せなくても他さんには別に殺せるじゃないですかっていう。
まあ、お話の進行には差し支えないかもしれませんが。
うん。
いやー、マキさんどうでしょうね。いや、やっぱり、ここのところで、ナオビトさんにとどめを刺そうとしたときに、この、スクナさんの、まあ、解放みたいなのを感じて、ジョーゴさんがこの場を離れるという形で、結局、最後までとどめは刺してない。戦いの最中で、相手に対して優勢になった状態で一旦離れてるっていうのが、あるんで、まあ、とどめさせてない。だから、生きてるのもあり得るかな、みたいな感じで考えてるんですけどね。
うん、うん、うん。まあ、そうだね。いやー、だから本当、それも含めて、もう、先が読めない。何が起こるかわからない。怖い、楽しいっていう感じになってるよね。
本当に、ネタの乗せていき方が本当に大変良かったですね。全員、直美さんの能力説明が出てきて、なんちゃすら、すげーと思いましたが。まあ、それも右腕があった時の話ですからね。
うん、
っていう能力説明から負けまでの畳み書き方とかの、このテンポ感とかも、もうとにかく細々と見事でした。では、続きましてが、タイムパラドックスゴーストライターの第6話、内容としましては、佐々木くんは、連載して、何か、粗食で自分を戒めたりとかしてたんですが、まあ、なんか、愛野さんも、まあ、頑張ってるし、漫画として大変だけど楽しいっていうことでいろんなイベントごとをこなしていって、1年経ってアニメ化したっていう時にジャンプが未来から送られてこなくなりますという展開でした。
いやもう、どうして届かないんだっていうところでちょっと笑っちゃいましたねっていう。いやだって、届くもんだって思い込んでる方がまずおかしいやろって思ったからね。
いや、まあでも思うのは仕方ないじゃないですか。むしろまず、どうして届くんだってずっと疑問に思ってるのが先ですけどね。
まあね。
とはいえまあ、こうなったらそれは思うのはしょうがないですよ。どうせ届かないんだ。思っちゃいますよ。
そう。そう、ここまで来たのに俺の栄光の道がなくなってしまうっていうね。もう、早く破滅の佐々木って感じだよねっていう。
まあ、そうですね。最初からだからジャンプ、未来から送られてきましたってジャンプを公表しちゃえばよかったんだって話ですからね。
うん。
感じですが、まあ、っていうか本当タイムマシンをこいつ独占してますからね。
利益をね。
利益もそうですし、技術を共有しようとしてないですからね、誰とも。
そうだね。
それも、大した、科学倫理とか、その、倫理観に基づいてのことではなく、なんか、なんでしょうね。今、これを秘匿してる理由は何でしょうね。愛野さんを傷つけるからですかね。
まあまあ、本人の中ではほら、俺がこの真相を語ったら愛野さんが漫画を描くのをやめてしまうかもしれないって思ってるからですよっていう。
だからタイムマシンが存在してるってことを、こう、誰にも明かさないという。もうちょっと人類の発展とかとの天秤で悩んでほしいですけどね。
まあね。
タイムマシンの存在に関して。自分の生命の危機とか、人類の発展とか、科学の将来とか、そういうところで悩んでくれてもいいっちゃいんですけどね。
うん、
でもまあ、そういうことを気にしない佐々木くんだから、届かなくなったらそれはもうどうしようもないですよ。
まあね。いやー、でもな、本当に、まあ、愛のさんがまだちょっとね、頑張って復活してきたのは良かったなと思いつつもね、本当に佐々木くんの、この、まあね、言わないことも含めて、キャベツしか食わねえとかもさ、こいつやってること言い訳じゃないですかっていう。
まあそうですね。
ねえ、だから本当に、それはちょっとやっぱ見るたびに、どんどん俺の中で佐々木くんのヘイトが溜まってくんでねっていう。
そうですね、佐々木くん。結局、うん、愛野さんの、そうか、これ、なんで急に佐々木くん、お正月とか節分とかお花見とかめちゃくちゃ楽しく、楽しみ出してるんだろうと思いましたけど、その前のページ見ると、そっか、泣いたりしんどそうに連載してたり、そっか、泣いたりしんどそうに連載してるように見せちゃダメだな。愛野さんの夢を壊してしまう。って言って、愛野さんの夢を壊さないように、めっちゃ楽しんでるんですね、佐々木くんは。
いやいや、そんなこと言ったってさ、だって、世の週刊少年漫画家の中においてさ、佐々木くんはネームを考える時間が一切ないわけだからさ。
そうですね。
で、しかもさ、小回りとかもさ、構図とかも全部、元があるわけだからさ。
そうですね。
それは遊ぶ時間ありますよって。
いや、その分作画に時間を使わないとですから。だからまあ、原作作画で分かれてる人ぐらいの頑張りはしてますよ、当然。
まあね。ただそれを佐々木くんは黙ってることによってね、自分一人の名声と金を得てるわけじゃないですかっていう。
そうなんですよね。結構な収入が入ってると思いますけどね、これ。
そうそう。それをだからこうね、焼肉を食べないことで、ごまかせると思うなよって思ってんだよね。
そうですね。そこの自分を罰してる感じに納得感というか独りよがり感は感じちゃいますよね。
そうそう。お前その時はだったらせめて痛い遠征は全部寄付しろくらいと思うからね。
まあいつか愛野さんに渡すために全額貯金とかしといてほしいですけどね。
まあそうだね。まあ半分くらいはまあ作画してるからいいけど。で、半分くらいは渡すべきだよね、アイドさんにって。
うん。まあ、作画してると言っても、やっぱパク、作画しなくていい作画ですからね、それは、本来は。
まあ言ってしまえばそうだよね。だから本来は本当に全額アイドさんにやるべきだからね、これ。いやー、やっぱり、パクってるってのは本当にこの漫画において引っかかりになってるよね、っていう。
なんか、本人の感じてる罪の意識と、読者が感じてる攻めの意識が釣り合ってない感じはちょっとするんですけどね。
まあね。
っていう感じはしますが、でもまあ、なんか、佐々木くんがホワイトナイトを発表したことによって、このアシスタントのメガネくんが漫画家を続ける気になったって言われるっていうのは、ある種ホワイトナイトを描き続ける後押しとしては、理解はできる感じはしましたよ。
うんうん。
まあ、常に僕は本当に未来から来たジャンプをそのまま発表しろよと思い続けると思いますけど、今後もずっと。
うん。
うん、思い続けると思いますけど、でも佐々木くんの立場で、まあ、考えようとしたときに、こういった発言を直接もらうっていうのが、その後押しになったっていうのはすごく、納得できるところではありましたし。
うん。
なんか感情の動きとして、ここでのそのアシスタントのメガネ君に言われたり、愛野さんに、漫画家楽しいよっていうことを伝えたりっていうのが、まあ、愛野さんに対する態度に関しては、まあ、やっぱりどうかと思いますけど。
うん。
でもまあ、ここのところで、佐々木君が悩んだり、罪の意識と向き合ったり、で、やっぱり、なんとかやっていこう。漫画家として楽しく連載してる姿を見せようって思ってるところは、まあ、わかりましたよ、今週。
まあまあ、本当にね。僕はもう、この漫画はもう佐々木くんは諦めてるんで。アイヌさんが最終的には幸せになってくればいいよっていう感じになってるんでね。
ああ、それはちょっとありますね。
うん、
でもアイヌさん、本当に真相を知ったら悲しむ要素どんどん上積みされていきますよね。
いや、そうだね。だから、やっぱ、佐々木が死ぬしかねえんじゃないかなっていう思ってるんだけどね。
どうでしょうね。佐々木くんのすることが、例えば先週までだって結構愛野さんにとっては、あれですか、本当のことを言わなかったのは、うん、本当のことを言うと、君がもう漫画を描かなくなるかもしれないと思ったからなんだっていつか告白されたらすごい嫌じゃないですか。
うん。
しかも今週のことに関して言えば、それに漫画生活の間、いろんな行事とかをして楽しんでたのは、君の夢を壊さないためだったんだっていうんですよ。
恩着せがわすぎやわって。
罪は重ねてってますよね、どんどん。
まあね。
いやー、という感じだったりはするんですが。まあ、でもこっから何か未来のジャンプが送られてくるのには何か条件が必要だとか、そういう話になってくるかもしれませんからね。
そうだね。
そういう点で言うと、こっからが本当に佐々木くんの努力が必要になってくる。佐々木くんの戦いが始まるのかもしれませんからね。もしくはまあ本当に自分でお話を考える展開になるのかもしれませんし。
そうね。そしてホワイトナイトつまんねえって言われて佐々木くんが死ぬっていうね。展開で。
そうですね。愛野さんにもうお話を考えてもらえますか？
それ本当に一番の作詞じゃんっていう。
愛野さんならこの先どうするって言って。金なら払うから教えてくれ。俺に言ってくれ、ネタをっていう。そこまで開き直ったら、ちょっと好きになりますけどね、佐々木くん。
まあな、ちょっと、どうだろうな、でもなんかどんどん愛野さんが曇ってくから、それはそれで困ったなって思うけど。
いやー、僕はそこで、その愛野さんを、こう、ちょっと蹂躙していく展開、なんでしょうね。両属系の展開は僕は結構、興奮するかもしれませんよ。
なるほどね。いや、まあ、とにかく、どうなるか楽しみですね、来週じゃ。
そうですね。結構、今回、この、本当にジャンプが届かなくなる。きっとこうなるだろうなって、先週段階で言ってはいましたが、実際それが起きたことによって、この先の展開はいろいろ考えられるようになって、やっぱり楽しくはなってきましたよ。お話的には。うん、では、続きまして、アンデッド・アンラックの第21話、内容としましては、アンディ・フーコちゃんは、何か、否定者、ユーマ、アーティファクトに関して出回る、ブラックマーケット、ブラックオークションに行くぜっていう感じで、そこに、潜入するためにセレブファッションを一緒に買ったりとかビーチでイチャついたりとかして船に潜入しますという展開でした。
まあアンディとフーコちゃんのデート会でしたね今週は。
そうですね、完全にもう二人の仲の良さ、そしてお話的にこのフーコちゃんがアンディとより仲良くなる、より好きになることによってもう神をも殺す不運を呼び寄せろというそういう命令が下りましたね。
いや、なかなかジェイスさんは、鬼畜ですなっていう。
いやいや、いい人だからこそですよ。
まあね、実際それは思ったことだしね。で、そしてね、今週は本当にアンディがやっぱり、フコちゃんのね、やつを見て80点って言った後にね、でも姿勢を直して満点だっていうところが、お、こいつ女たらしやな、いいやつだなって思ったん
です。そうですね。ここは本当見事でしたね。
いやー、だから本当にな、アンディかっこいいなって思うしね。本当、フーコちゃんがね、その後もね、そうなったらなんだって、私の踏んで助けるアンディがそこにいたらなんだってっていうところは、フーコちゃんいい女やなっていう感じだったしね。
はいはいはい。このシーンとかでも、このフーコちゃんとアンディ、横になってるアンディと膝を抱えて座るフーコちゃんっていうのが、隣り合って真横から描かれることによって、すごく距離感が近く感じられる描き方になってますからね。
そうだね。
一瞬、足の間にアンディの頭があるのかと思いましたからね。
ああ、なるほどね。膝枕的なね。
そうですね。っていう感じだったりしましたが、そういった感じで、この二人の距離感すごく近づけて描くような、こういった構図とかも印象的でしたね。
いやー、だからすごいムードあったしね。すごい、はい、いい回だったと思ったね。
そうですね、アンディ。アンディがスーツを着るときに崩さずに着るのは久しぶりだな、みたいな感じでいう、この経験豊富な男感っていうのも、本当にアンディのいつもの魅力ですからね。
そうだね。
もうどんなところに行っても率先してリードしてくれる。っていう、めっちゃリードする。そして全てを経験している感じのいい男感も出してきますし、あとは最後、ちゃんとサメに食われてる時に股間にノリが貼り付け、股間に黒ノリがつきますしね。
そうですね。ノルマ達成ですねって。
僕はちゃんと見逃しませんでしたよ。展開的に、お、この辺で出そうだな。あ、あった。ちゃんと確認しましたからね。
うん。
という感じなんで、大変アンディの魅力も、毎週毎週の本当にノルマも達成する感じの展開。から最後、フーコちゃん、なんと、ウィッグをつけて、大変いい感じになってますからね。
そうですね。
いやー、で、来週の、胸くその悪くなる、幽遊白書の潜水さんだったら、ちょっと人格が歪んでしまうようなブラックオークションに行くみたいですからね。
そうですね、うわーってなっちゃうかもしれませんからね。
っていう感じになったりするらしいので、大変もうはちゃめちゃな展開になると思うんで、大変来週も楽しみです。では、続きましてが、文学の森の眠り姫編大人気御礼センターカラー、僕たちは勉強ができないでした。センターカラーはチャイナ服姿のふみのちゃんでした。
そうですね、いやいいっすね。
いやすごくこのスレンダーな感じを魅力的に描いてますよ。
ちゃんと胸もちょっとある感じに描いてくれてるからよかったねっていう感じでしたね。
うんうん。ただこの胸の上の部分で結び合わされてる服があるっていう、これは胸の大きさを強調する服装だからこそ多少 なんか一瞬こう当てつけかって思いましたけどね。
まあね。
とはいえトータルで見たら全然魅力的なんでよかったですよ。このスリットが大変こう腰まで上がっているスリットですとか、体にぴったり張り付いている感じの布質ですとか、大変まあ魅力的に描かれていました。食いしん坊感もちゃんと演出されてましたね。
うん、
という感じで、内容としましては第162話で、ふみのちゃん他のみんなが成幸くんにチョコを渡してるのを見て自分は渡せなかったりするんですが、そのチョコを落としたところを成幸くんが拾ってくれて、成幸くんに無意義ごとにプレゼントすることができましたという展開でした。
いやー、もうウルカ派の俺としては早く解釈してくれって思いながら見てましたね、今回のバレンタイン。
ウルカちゃん喜んでるのがもう胸が痛くなってきますからね。
そうなんだよね。やべえ。そしてこの後ね、告白イベントも残ってるじゃないですかっていう。
まあ告白する前にもしかしたらフミノちゃんがウルカちゃんを殺すのかもしれませんけどね。いや、
まあまあでも
比喩的な意味で。
うん、比喩的な意味でね。あのクリスマス会のリズちゃんとごとくで、こうもうフミノちゃんと成幸くんがカップルですよってことを見せつけて、ウルカちゃんがこういうの分かっちゃうんだよねって言って終わるっていう。
そうですそうです。まあそれをフミノちゃんの場合は意識的にやれちゃいますからね。
うん、
ウルカちゃんに対して意識的にその恋心をくじくようなムーブができる分、逆にしづらいとは思うんですけどね。
そうだね。今週は本当に、まあ先週とかからもずっと言ってるけど、フミノちゃんの悪女感がどんどん上がってくっていう。
まあ確かに最後のところでごめんなさいもう少しだけ、どうかもう少しだけって言ってるあたりも全部が分かった上でやってる分、ちょっと悪女感と言えるものも乗っかってる気はしますね。
まあまあ、それはまあ俺がある種ウルカちゃん派だからというね、まあちょっとうがった見方もあるとは思うんでね。フミノちゃん派としてはどうなんですかこのあたりはっていう。
いやもう切なくてかわいそうだなと思ってますよ。
はいはいはい。
友情とこの恋の間で揺れ動いててかわいそうだなと思ってますよ。
まあそうだね。だからまあフミノちゃん派として見るとね、本当にいい回だなって、フミノちゃんのいろんな表情も見れるし、ね、いい回だなって思うんだけど、俺は常に心が痛いっていう感じなんだよね。
まあそうですね。なので実際にフミノちゃんが怪我をしたことによって成幸くんがまあ部屋に通う、家に通うようになるっていう形で、一応関係性は強まってはいますけど、まだその本来のというか元々のウルカちゃんルートの時と大きな差をつけるまではまだ行ってない感じがしますからね。
そうだね。
うん、ウルカちゃんに対してちょっと気仙を制する感じにはなってますが、フミノちゃんの方が、そのウルカちゃん関係なくフミノちゃんの方があの時は越えられなかった一線を越えるっていうのに至る流れはまだ全然見えてなかったりするんで、こっから何か大きな出来事が起きるんだと思うんですよね。
うんうんうん。
きっかけとなるような何か、発作的な告白かもしれませんが、やっぱり。
それか、あれじゃないですか。まさか、スキー合宿まで行って、キスするんじゃないですか。
ほう。なるほど。確かに、スキー合宿ありそうですね。あそこでまた大きな分岐がある可能性はありますね。という感じだったりするんで、まあとりあえずここまではフミノちゃんの気持ち、その友情と恋に揺れる気持ちっていうのをしっかり描いたんで、ここからそれを下地にして大きくこうお話が展開するようなのを期待はしています。では続きましてが、森林王者森キングの第9話、内容としましては、森キングは昼は土に埋まって夜は木にくっついています。そしてコウ君は指輪を探してくれましたという展開でした。
いや、もう、木にくっついてるところと縮まってるこの森キング面白かったね。
ここはめちゃくちゃ面白かったですね。で、それをもう、王の生き方っていう形で、ものすごい感銘を受けてる感じとか、本当になんか、この虫仲間が出てきたことによって、で、それが、この森キングのペットとして暮らしてる、虫として暮らしてるっていう姿に、他の虫たちが、人間世界に馴染んでる虫たちが感銘を受けるっていう展開、なんかすごく面白いですね。
面白いですね。いや、翔子ちゃんのツッコミもね、いいですからね。森に帰るとかね。
はいはいは
い、こいつのことよく見えすぎじゃないとかね。いろいろ言ったりしてるしね。殺虫剤散布しろとかって言ってもいいし。
そうなんです。だから、結構人間サイドからだけだと翔子ちゃんのツッコミだけになっちゃうところが、他の虫キャラが本当に森キングに対して、ドン引くっていうか、感動したりドン引きしたりするっていう、同じ立場の人たちがそれをしてるっていうのが、翔子ちゃんのツッコミに、さらにベクトルのなんか、ライトを当ててる感じがして、別ベクトルの視点を持ってる感じがして、すごく笑っちゃうんですよね。
い いや、そうだね。だから、さすが長谷川先生、いいフォーマットできてきたなって感じだよねっていう。
本当に。やっぱり、こういう異常な人たちがいっぱい出てくる中で、森キングがひときわ頭おかしいっていう、この二段階設定がいいんでしょうね。
そうだね。いやー、というわけで、よかったし、まあ最終的には本当ハートフルな話になったからねっていう。
そうですね。いやー、本当にめっちゃいい子で。触られても、いいような気はするけど気持ちはわかりますね。
そうだね。でもお母さんとかも抱いたりしてるからね。
そうなんですよね。お母さんゴキブリって気づいてないのかと思いきや、普通に翔太くんがゴキブリって目の前で言ってますからね。
そうなんだよね。だから、お母さんとか虫耐性高いよね。
そうですね。さすが、なんでしょう、森キングを一発で受け入れた男じゃない、女ですね。
いや、そうだね。いや、まあ、確かにね、これだけ可愛ければさ、なんか手がすごい、なんかこう、ツルツルとかヌメヌメしなきゃ大丈夫な気はするけど
ね。そうなんですよね。だから本当に、イメージだけの問題ですからね。
うん。
という感じなので、まあ、でもイメージに引っ張られてちょっと触られた瞬間にビクッ固まってしまうっていう感じの気持ちはわかります。
そうですね、
という感じだったりするんで、まあ果たしてここからどうなっていくのか、やっぱりちょっと虫の特性を持ったキチガイとその人たちにドン引かれる超キチガイの森キングっていうフォーマットでどんどん発展していったらいいなと楽しみにしてます。では続きましてが、マッシュルの第20話、内容としましては、マッシュ君溺れてたんですが、実は泳げたんで敵のサメの人を倒します。そこになんか仮面の敵が現れて魔法を無効化するし、すごいスピードを出すし、マッシュ君に対して私と同じ類に乗っていますっていう展開でした。
いやー、もうサメのこれが狩られる側の気持ちっていうの面白かったですねっていう。
そうですね。いや、本当このマッシュ君の戦いに関しては面白で決着してほしいと思ってたんで、大変期待通りでしたよ。
いや、そうだね。俺は意外とサメがいいでしょ、私も本気を出しますって言って杖持ってるところとかすげえシュールで好きなんだよねって。
いやいやいや、結構本気になる変身シーンですから。
まあね、だけどね、やっぱこの格好で杖持ってるっておかしいと思うんだよね。
いやいやいや、まあ魔法多少その童話的な魔法使いのイメージで言えば全然問題ないですよ。
なるほどね。いや、まあまあでもね、本当に気持ちよく決着ついたのは良かったですよねっていう。
はいはいはい、もう完全な振りでしたからね。
うん。
変身とか。
そうだね。そして、ほんと仮面の男がね、まあ女かもしれないけど、現れたけどもっていう。
はいはいはい。
感じでしたけれどもね。はいはいはい、いやはや、まあまあ、いいね。バトル漫画はやっぱこういうね、ハッタリを聞かせてこそですからねっていう。
はいはいはい。
そのあたりはちゃんとやっぱり、マッシュルらしいフォーマットだと思いましたね。
そうですね。もうマッシュ君が、圧倒するにしてもやっぱその体には前振りが必要ですからね。これだけ持ち上げた仮面の人に対してマシ君が圧倒してくれる展開すら期待してますよ、やっぱり。なんか、全然私の持ってたのと違ったって言いながらやれるのを楽しみにしてますよ、僕は。
そうだね。
全然同じ類じゃなかったって言ってほしいですね。
それはでもちょっと面白いな。いや、でも本当仮面の人がね、何を使うのかっていうのは本当に謎に包まれてるんでね。そこら辺は確かにネタパラチ楽しみなんですよね。はい、
そうなんですよね。特にやっぱり肉体的な能力、なんか素早さに関してのところでちょっと能力かぶり的な雰囲気があるのと同時に、このグラビオル、魔法を無効化させる、魔法を使えなくするってことで言えば、やっぱりその魔法が使えないっていうマシ君の、まあ、体質というか、まあ、もともとこの世界にはそういう人たちが一定数いるらしいですが、魔法が使えないっていう要素もちょっとマシ君と重なってきますからね。
そうだね。
何か根源的な、この世界における魔法を使えない人に関する何か根源的な設定とかが乗っかってくるのかもなとか、うん、意外と広がる展開なのかっていう期待も普通にしてはいます。そういう感じなので、やっぱり新しい敵、強敵が出てきた時にちゃんと主人公との属性のそのマッチングみたいなところで語ってくるんで、大変興味が高まりますよ。
いや、そうだね。そしてあと今週ちょっと気になったのはやっぱりマッシュ君があんまり喋らない人間じゃないですか。
はいはいはい。
だからこうね、なんかかっこいいセリフ言わせるときにランス君がね、どうやら奴らは相当潰し合いがあるようだなって、かっこいいセリフを担当がランス君になってるのは、俺結構好きだなって思ったんですよね。
ああ、まあまあまあ、確かにそうですね。
だからこのコンビ感はね、まあ、愛だなって思うんですよね。
はいはいはい。いや、だから本当にマッシュ君に対して理解のある決めセリフを言えるキャラ、で、マッシュ君がとぼけたことを言っても、ちゃんと、なんか、そうだな、っていう感じで、こう、うなずけるキャラ。 今週も、そこの最後の決め台詞も良かったですけど、マッシュ君が、この敵に対して、なんかいけそうっていうのに対して、お前が言うとなんか気が抜けるなっていう感じで受けてる感じとか、なんかやっぱりこの二人の掛け合いでお話が進んでってる感じっていうのが、なんかよくできてましたからね。
そうだね。
抜けてるマッシュ君と、それに、こう、黙々と頷くランス君っていう感じは、すごいいいコンビ感だと思いますよ。
うん。
では続きましてが、御霊セキュリティの第41話、内容としましては、成功レイハーマンとなった御霊さんを受け入れられないはずれなだったんですが、御霊さんが、大きくなって飛んでっちゃって、戻っていて普通の姿だったんですが、しばらくは成功レイハーマンにしか見えなくて、やばいっていう展開でした。
成功レイハーマン引っ張んのかよって書いて
た。いや、まあ、絶対引っ張ると思ってましたよ、僕は。
まあね。だけど、本当に、ハマンって言ってみたいとかさ。
ありがハマン。まあ、ありがハマンも面白かったですけど、ずーっと気になったのが、この、まあ、サッカーでみんなに受け入れられて、コミュ力によって、まあ、ハゼレナさんも冷たく接してごめんなさい、っていう感じで、なるべく今まで通り接し、するよう頑張りますっていうのに対して頭がでかくなった三玉さんが人は皆まって言って飛んでっちゃうところがすごく印象に残りましたね。
まあね。本当何言おうとしたんだよこいつって。
なんでしょうね。全くわかんないですね。
わかんないですね。いやー、だから本当にビジュアルだけで持ってった感じがして面白かった。
そうですね。ビジュアルでもそうですし、この超シュールな展開がとにかく起こって、それに対してハゼレナが毎回引くっていう。毎回冷静に引くっていう感じが本当に面白いですね。
面白かったですね。いやー、だからまあ戻ってね、やっと、でもハゼレナの好感度が下がってんだけど大丈夫なのって
。ハゼレナからの好感度ってことですか？
そうですね、三玉さんへの好感度。
いやいや、これはもう来週には戻ってますよ、ある程度。
ある程度ね。まあまあそうだね。三玉さんいい男だからね。戻ってるね、きっとっていう。
いや、そうですよ。だって本質的にはずっと、のりたまを持ってきてくれるような、手の玉からのりたまがニューって浮いてくるような、そういういい人でしたから。
うん。
だから全然中身を見れば問題なかったところを、見た目まで昔通りに戻ったんですから。うん、もう、大丈夫ですよ。
ね。でも誰だろう。北村さんやっぱ成功レイハーマンになってるときはなんか取り憑かれてる感じあるよね。
どういうことですか？
え、なんか別人に見えるもん。
どこがですか？いつも通りの北村さんじゃないですか？
そうか。北村さんサッカーなんかしたっけっていう。
いやー、確かに北村さんといえばバスケですね。
うん。これやっぱ北村さんの別人格なんじゃないのって。
いや、でも北村さんといえばコミュ力ですから。
うん、
学校に侵入して捕まった時も必ずコミュ力だけで何とかした男ですから。
そうだね。それじゃ職員とかそれで丸め込んでたね、三玉さん。
いや、そうですよ。もう三玉さんといえばコミュ力ですから。だから、こう、サッカーやっててもその点違和感はないんですけどね。
ああ、なるほどね。やっぱじゃあ俺がちょっと成功レイハーマンに引っ張られすぎたってことか。
いや、そうですよ。全然いつも通りゴールにボールと一緒に飛び込む三玉さんなんて、もう全然いつも通りですよ。
そうかな。まあそうだね、きっと。
という感じで、本当に今週も、まあ、めちゃくちゃ面白かったです。では続きまして、チェンソーマンの第74話、内容としましては、アキ君は天使さんに、未来を見たことを説明して、なんとか、したいということに関して、天使さんが、じゃあ、マキマに相談してみようって言って、マキマさんのところに行ったら、天使が自分を育ててくれた村を全滅させたのは、マキマさんの命令だったって思い出した瞬間、アキ君は、マキマさんに全てを差し出して契約すると言わされてしまいますという展開でした。
いや、もう、マキマさん、怖ーって回でしたね。
いや、怖っていうレベルっていうか、もう、怖っていう感じでしたね。
そうだね。
言葉にならなかったですけどね。
いや、そうなんだよね。なんだろう。この、まあまあまあ、今までまあ、ずっと怖いキャラだと思ったけど、怖さの段階が2、3個上がったよねっていう。
そうですね。まあ、アキ君が、マキマさん好きなのが、洗脳か何かだったっていう、存在しないはずの記憶だったっていうことに関しては、多少疑いはなくはなかったですが。
うん。
でもまあ、このタイミングで、 もうすべてを失う覚悟ですがりつくこのタイミングでそれがわかるっていうのの絶望感たるやないですからね。
そうなんだよね。このアキ君の思いが真剣であれば真剣であるほど、っていうショックがでかいんだよねっていう。
はいはいはい。
あとは本当に、このコアに関しては、この、まあ、私と契約しようか、早川君のすべてをくれるなら私が力を上げるって言った段階で、やっぱ牧村さん人じゃないじゃんって思うじゃないですか。
そうですね。
だから、なんなのなんなのっていう。で、まあ、悪魔なんならまだ納得はするよって。だからそれに対して、この、これは命令です。契約すると言いなさいって。契約を強制できるって何ですかっていう。規格外すぎるでしょっていう。
本当ですね。
いやー、だから本当に得体が知れなくなりすぎだし、天使さんの過去ハードすぎるしっていうところで。
はいはいはい。
いや、もうなんか、秋、パイセンどうなっちゃうのっていう、もうただでさえ未来最低、未来最低って先週って悲しかったのに、今週さらに打ちのめされてるんですけど、
ね、そうですね。この結果として、デンジ君にぐちゃぐちゃに殺されるのかもしれませんしね。
その可能性出てきたね。
いやー、マジで、ほんと、秋くんの、あれ、ほんと、マキマさんに、デンジとパワーだけは生きて幸せになってほしいんです。弟が死んだのは俺のせいでした。今度はどうにかしたい。って、泣きながら訴えるところってもう、アキ君のピークだった可能性がありますからね。
うん。
本当に。
間違いなくでも今までの中のピークだよ。
本当にアキ君というキャラクターの前世、いい人のところ、優しいところ、人間らしいところっていうところがすべてできたシーンでしたからね。
うん。
いやーっていう形からの絶望ですからね。いやー。恐ろしい。
恐ろしいんだよな。まだ牧間さんは人間の味方の可能性もあったけど、天使くんの回想を見ると絶対いい方向にはいかねえだろうなって感じになるしなっていう。
そうですね。いやー、という感じで本当に牧間さんのラスボスかどうかはわかりませんが、この、なんだかよくわかんないすごい怖い人感がすごいですね。
すごいですね。
目的も何もかもわかんないですね。
うん、
海で何を待ってるんでしょうね。
何を待ってるんでしょうね。ろくでもないもんね、今間違いないでしょうけどねっていう。
外国のスパイ、いやー、どこに所属してるのかも全くわかんないですね。
うん。
所属してないのかもしれませんね。
うん。
という感じなので、本当に、たつき先生の前作、ファイヤーパンチレベルで、もう宇宙規模の、宇宙規模のもう人類滅亡レベルのデンジ君とのラブストーリーになっていくのかもしれませんね。
どうなんでしょうね。全く先読めませんよ。
いや、本当にもう何が何やらな感じで大変恐ろしくも楽しみではあります。では続きましてが、アクタージュの第117話内容としましては、ヨナギさんは、黒山さんに、タイガー序盤の数話で自分が主人公だって視聴者に刷り込んでしまえって言われて機嫌を直したんですが、玉木さんのところに会いに行ったらさらに煽られちゃいましたという展開でした。
いや、ほんと超煽られたよね、ひらげちゃん。
まさか、この後に及んで煽りを重ねてくるとはっていう感じでしたね。
いや、そうだね。ただ、これに関してはほんと、ひらげちゃん自業自得だからねっていう。
はいはいはい。この煽り方っていうのが、こう、なんか直接的に下に見られるとかそういう感じじゃなくて、まあ普段ならわかってるんだろうけどね、みたいな感じの、フォローを入れつつの煽りである分、反論がしにくいっていう大人のいやらしさを感じさせてよかったですね。
そうだね。
こういう相手をフォローしつつ、フォローしつつ本質的に煽ってくる人って、現実にいそうだな、嫌だなって思わせる描写でしたよ。
うん。まあでもその分格上感が出るからね、いいと思いますよって。
まあそうですね。確かに、なんか少なくとも、頭の回転というか、その賢さのレベルにおいては今上を行かれてしまってる感じがありますよ。
いや、そうだね。いやー、だからちょっとどうなんだね。これはまた一発ヨナギちゃんかましてほしいところではあるけれどもね、結構、これもまた読めないというかさ、なんか話的にやっぱ共演はなさそうな雰囲気じゃないですかっていう。
はいはい、そうですね。
だから、この段階でどうやってかますのかっていうのはすごい先が気になってるところがあるんですよね。
はいはい。いや、本当にそうですね。なのでまあ、やっぱりどうしたって勝負ものは後出し有利の法則がありますからね。
そうだね。
ヨナギさんがどれだけの演技をしても、その後玉木さんがそれ以上のものをやってきそうな感じがしてしまうので、まあ、なかなか手強い感じはしてきますよ。
だからそのあたりの見せ方も大変楽しみですし、まあ、まず子供時代にね、ほんと、さつきちゃんが出てきてくれたんでね。
はいはいはい。
さつきちゃんがどういう演技を見せてくれるかも楽しみですね。
まあそうですね。まあある種、その役者論とか、その同じ役を複数の配役でやるっていうことに関して、まずさつきちゃんからユナイさんへのバトンタッチっていうのが、何かしらの、そのユナイさんのスタンスを示す意味での、まあ、指標になるかもしれませんし。もしかしたら、ユナイさんを引き立てるためのカマセになるかもしれませんし、比較対象としての。
うん、
っていうことがあるかもしれませんから、まあどうなるかわかりませんが、ある種の一つの役者論、一つの俳優論みたいなものを見せてくれるとは思いますんで、どういったものが並ぶのかは大変楽しみですよ。では続きましてが、ブラッククローバーの第254話、内容としましては、メギギュラさんを封刊は失敗してしまいました。あらかじめなんか、魔法を減退させる呪符魔法っていうのを使ってたからでした。で、ロロペチカさんも心折れてやられちゃいそうなところを、ノエルちゃんは心が折れないんで、諦めないんで、立ち向かいますという展開でした。
いやー、やっぱり決まってなかったっすね、封刊魔法。
まあ、そうでしたね。一応理由としては、あらかじめ、その防御するための魔法を使っていたからってことらしいですね。
そうだね。まあ、それにね、本当悪魔本体が出てこられたら、それはどうしようもねえなって。っていう納得感もあったしねっていう。
はいはいはい。とはいえ、やっぱりそういう対策魔法を使わない限りは、ちゃんと風間魔法で封じることができたんだっていうことも示されましたからね。うん、なので、免疫の力、ネロの風間魔法っていうのは、それくらい、実はちゃんと強カードではあるんだけど、今回は通じなかったっていう感じの力関係が示されましたね。
でも、それはね、次回以降に生きるとしても、まずは本当にロロペチカちゃんが死ぬか生きるかっていうところだからね。
はいはい。
いやー、どうなるんだっていうところで、ここで本当、ノエルちゃんがね、もうアスタ君張りの根性を見せてきたところは熱かったですねっていう。
いやー、本当に諦めないっていう、それが俺の魔法だ的な人でしたからね。
そうだね。いやー、だからやっぱり、この辺はノエルちゃんのヒロインの格だなって思ったよ、本当に。
いや、本当に、メインヒロイン感ありましたよ、ここは。という感じなので、まあ、さすがにこれで倒せないっていう風に思わせる演出ながら、意外とこれで、こう、決まってる可能性もなくはないですからね。
そうだね。
その決まらなそうっていうのをミスリードにして、実は決まってたっていう展開もそれはそれで盛り上がるかもしれないので、いや、来週、ノエルちゃんの頑張りと活躍と相手の驚きに、リアクションに期待ですよ。
そうですね。
あの、ベロ魔法の人も今頃頑張ってるでしょうしね。
そうだね。あの人どうなってんだろうね、ミオザさんと。
さっぱりわかんないですね。あれがもう戦いにすごく絡んでくるかもしれませんから。
うん、
もう目が離せないですよ。
でまあ、回復は絶対ミオちゃんしてくれるじゃんしねって。
まあそうですね。という感じなので、まあ、ブラッククローバーにたまに出てくる何か痛々しいダメージ描写みたいなところが今週は、まあ、ドロペチカさんに対するウンニーネさんをこう、呪ったりとかする精神的ダメージからの下腹部の呪いで大激痛みたいな、その辺のちょっと痛々しい描写とかもブラッククローバーらしい要素のなさがあって、まあ、この作品のその、幅みたいなものをちゃんと示してるなと思いました。では続きましてが、アドラビティボーイズの第25話、内容としましては、サガとクリスは付き合ってないけど、まるで付き合ってるっていう展開でした。
いやー、俺やっぱサガとクリスの付き合ってる感っていうかカップル感好きだなって思いましたね。
いやー、今週はこのイチャイチャ感、仲いい感っていうのはすごく微笑ましかったですし、なんか読んでて気持ちいい感じがしましたけどね、なんでしょうね。すごい嬉しくなってくるんですよね、読んでて。
いや、そうだね。やっぱり、グリスローさんじゃないですよ。クリスちゃんの相手はっていうね。
まあまあまあ、それはそうだと思いますよ。
だから、ここら辺はやっぱちゃんとメインカップルは、ね、揺るぎないよっていうところを示したっていうところでの安心感じゃないですかねっていう。
はいはいはい。まあそうですね。そこで、確かにグリスローさん、あんまり僕の中で全然、未だにこう、株が上がってないキャラではありますが。うん、この二人の引き立て役としてならば、何か存在意義を感じましたよ。
そうね。ツッコミ面白いしね。
そう。いや、付き合ってんじゃねえかっていうツッコミとか、まあいろいろしていましたが、いや、本当にサガとクリスの仲良さを引き立てる位置づけとしては全然良かったですね。
うん。
ただ、押村区はずっとクリスが女の子って誤解してるから本質的に話に絡めないっていうところがあるんですけどね。
まあね。いやー、そこを超えないと本当グリスローは土俵にすら上がれないからね。
だから誤解を解いた上でそれでもいいって言ってクリスを奪い合う感じになったら まあ、それはそれで僕は全然いけると思うんですけどね。
まあね、それはそれでありだと思うけどね。いやー、ただこのポジションも美味しいからなーっていうのはあるんだよな。
まあ、そうですね。とはいえ、僕結構本当に勘違いを存在したまま、勘違いが間にあるままでの人間関係ってすごくうまく回さないと、ちょっと消化不良というか欲求不満になりがちな感じがしてまして、やっぱこのアグラビティボーイズ全体に関して、勘違いネタっていうのがいつもちょっと、こう欲求不満に陥りがちなんですよね、僕の中では。
はいはいはい。まあ、ちょっとわかる気がするね。この、モニカさんが、その、勘違いをしたまま帰っちゃったのが残念だったのは、俺もあったんでね、そこに関してはっていう。
はいはいはい。なんか本質的に関係が進まないんですよね。勘違いがあることによって。
うん、そうだね。
っていう感じだったりするんで、グリスロークさんに関しては、早めに、本当の意味で、真実に気づいて、より狂ってほしいと思ってますよ、僕は。
まあね、そこを超えた時にね、新たな、打天使が誕生するかもしれませんからね。
そうですね。いや、それでもう、不女子に目覚めてもいいですし、グリスローさんが。
うん。
という感じだったりするんで、でもまあ、今週、本当に、サガとクリスの関係性を、仲の良さを引き立てる役としては、今週見事だったと思ってますよ。
そうですね。
では続きまして、魔女の森人の最終回内容としましては、ファフナ君たちはアクアさんを追いかけて、で、アクアさんとお父さんに別れを告げさせて希望を抱かせて5年後、魔女の魔女を封印する方法をドレイクさんが発明してくれたんでやったぜ。希望という魔法を守ってくぜっていう展開でした。
あ、もう、ドレイクさんすげえ、より楽観性感って感じでしたねっていう。
そうですね。まあ、それもすべてノワール国の魔女を説得して結成を持ち帰ったからですけどね。
ああ、そんな話だったんだねって。
しかもそれに関して、これお前たちがじゃなくてお前がって言うんですよね、ドレイクさんが。
ナータちゃんが説得して帰ってきたってことですか？
そう読めちゃいますよね。実は大活躍だったんじゃないですか？
あー、なるほど。そこはちょっと読んでなかったっすね、ちゃんと。やばいやばい。それだったらもっとナータちゃんの順位が上がったかもしれないの、人気投票っていう。
確かに。僕も今気づきましたね。ナータちゃん実は大活躍だったんですよ。なんか力では叶わない相手だったのかもしれませんね。
なるほど、永田さんの愛が説得したんですねっていう。
だからこの二人が実質世界を救ったんですよ。
本当、ハフナ君とモダスマちゃんとは何だったのかっていう。
まあ移動手段ですかね。
まあね。いや、まあ本当にでもね、まあアクアちゃんの話はまあまあ予想通りというかね。まあまあこんな感じだろうなっていうので終わってね、その後の本当5年後はびっくりしたよね、今週。
まあ最終回って書いてあった時点で、まあそんな感じかなとはちょっと思いましたけどね。
個人的にすげえ意外だったのはさ、イビルは結局そのままなんだねっていう。
最後の魔女になるっていう夢はやめたんですね。
あれは完全になかったことでされてるよね。
まあ一応、ここで魔女に体を侵され、お月の騎士にほふられる存在としての魔女は今日ここでついえますっていう意味で、そういう意味での魔女としては最後だったってことなんでしょうけどね。
うん。ねえ。まあしかし、その辺の話はもうみんな、バーン四国の人はみんな知ったんだねっていう。
だから5年の間にその辺の意識改革があったんですよ。
なるほどね。まあよかったよ、本当に。この漫画で一番やっぱ気になったら3000人の女の子たちが魔女一人のために死ぬっていうところだったんで。
そして故郷では、お国で働いてるっていう扱いにされてるっていうことですからね。
そうそうそう。まあまあ、その結成の指輪、でも本当に大丈夫。3000人死んでない、大丈夫っていう。
きっとそれも、そのノワール国の結成でなんとかなってるんですよ、みんな。
そうだよね。こだと指輪やっぱ3000個用意してきゃまずくねって思うんだけど、そう、要は10個くらいか、最低。
まあまあ、10個くらいは当然必要ですし、まあ、まあまあそうですよ。用意してるんですよ、当然。量産可能ですよ、全然。
いやー。やっぱドレイクさんのおかげだよね、全部。
そうですね、ドレイクさんが世界を救いましたね。
まあまあまあ、本当にね。とりあえず、なんか本当に、さっき言った、最後の魔女っていうワードはなかったことにされたけれどもね。
解釈によりますね。
うん。ただ、でも本当になんか、この最後に魔法っていうものを希望っていう風に言い換えるというかね。して終わるっていうのの、はいはい、この強引さは俺嫌いじゃないよね。
まあ、まあ、魔女の森人っていうタイトル回収は僕も嫌いではないですよ。
うん。
一応第1話からその希望希望っていう話は、その雰囲気はずっと出してましたからね。
そうだね。
パフナ君がいたおかげで、パフナ君がそう言ってくれるから、じゃあ諦めるのをやめよう。諦めるのをやめて、で、この国の魔女に関しても希望があることを伝えていこう。生き残られる可能性があることを伝えていこう。私たちが希望を伝えていこう。私たちが希望になろうみたいな感じはずっと続いてきたんで、まあ、そこをタイトル回収につなげてきたっていうことに関しては、まあまあ、なるほどな。一応一貫してる感じはちょっとあったかなと思いましたよ。
そうだね。いや、なので本当に、急だったけれども、やっぱちゃんとまとめてくれてよかったなっていう感じだったよね。
はいはいはい。まあそうですね。
あと本当にドレイクさんのね、首輪の剣もちゃんと回収してくれたしねっていう。
そうですね。確定しましたからね。ずっと、あれまさかその、魔女じゃないよな、魔女じゃないよなと思ったら魔女でしたからね。
魔女でしたからね。やっぱドレイクさんは気違いだったっていうね。
愛する魔女の頭蓋骨を首に下げてましたからね。
いやー、本当ですよ。確定してよかったのかと思いましたけどね。
そうですね。しかもなんか、それが、何か、発明、魔女を治す発明に対して重要になったりするのかなと思ったりもしましたが、別にそういうこともなそうですね。
全くないだろうね。
という感じで、まあ、一通り、本当に、いろいろ解決してくれて、まあ終わり方として僕は無理やり畳むって全然嫌いじゃないので。
うん。
僕、戦いはこれからダーエンドよりも、無理やり畳むエンドの方が好きなんですよね、基本的に。
いや、まあ実際その、独語感として、悪くないですかね、こっちの方がっていう。
うん、まあ、まあまあ、多少人によるところはあると思いますが、好みには、そこの好みは。
うん、
でもまあ僕は間違いなく、畳むエンドが好きなんで、その点、ちゃんと畳んでくれたっていう形で、僕の中で本当に、魔女の森人という作品の、まあ残された印象は、いい感じになったと思います。という感じなので、本当、坂野先生の次回作に期待しております。
はい。
では続きましてが、ゆずさくらさんちの大作戦の第40話内容としましては、むつみちゃんが健吾くんにお灸を捨てるために追いかけっこをしていった結果、太陽くんになってた変装を見破って鬼ごっこ終了しましたという展開でした。
いや、今週は久しぶりに新キャラの出ないゆずさくらさんちでしたけども。
はいはい。
ただね、ほんと、むつみちゃんのこの事務作業早いとかさ。
はいはいはい。
それぞれのキャラクターの部屋を見せてくれたりとかね、世界観が広がる感じがあったのは良かったですね。
まあそうですね。で、ケンゴくんに関しては確かに、まだお話やってなかった気もしますからね、ケンゴくん会。
うん。
だからまあ、あっさりしたお話ではありましたが、そういう意味でもまあ、ちゃんとキャラクターを深めてくれるような回でした。
そうですね。だから結構俺はね、お兄ちゃんの京一郎さんの部屋とか好きですよっていう、このちゃんと洗練された感じ。
はいはい、はい、
はいはい。もうね、椅子一個立てて全部でむつみちゃん見るんだっていうね。この割り切った感じの部屋の使い方はいいなって思いましたね。やっぱスパイって言ったらね、この屋根裏とかで寝なきゃいけないからねっていう、部屋はこれくらいの趣味な感じの方がいいよですよっていうね。
ね、これくらいっていうか、いやもうこれが最高の部屋なんですよ。
うん。
控えてるわけではなくて。
そうだね。
これが必要な全てなんですよ、生活に。
ね、むつみ分を吸収しなきゃいけないですからね。
そうですね。裸電球1個っていうのがこだわりを感じますからね。
感じるよね。いやーなんかお兄ちゃん好きになる部屋だよ、これっていう。
はいはいはい。いやーそこは大変力がこもってました。
そうだね。はい、まああとはね、本当に、むつみちゃんの趣味が多いっていうのもね、今後に活かすことができそうな伏線だしってっていう。
ああ、確かに。結構今週本当にむつみちゃんが事務作業をしてるところから始まった段階で、結構、また今週もむつみちゃん会、むつみちゃん活躍会でいいなと思って、実際内容的にも太陽くんというよりも今週はむつみちゃん活躍する感じのむつみちゃん会だったんで、むつみちゃん好きとしてはすごく満足感の高い会でしたし、で、うん、確かにその多趣味な感じ。っていうのが今までのイメージとちょっと違ってたりしたんで、だんだんむつみちゃん、そのスパイ能力以外のところでの万能感みたいな、できる女感っていうのが上乗せされたり、拡張されたってる感じがするんで、いや本当にむつみちゃんが投手としてまとめてあげていく、中心となって仕上げていく感じの夜桜家みたいなものが見えてきたような気がしますしね。そういうむつみちゃんを司令塔としての夜桜家みたいなものの活躍もゆくゆくは見れそうだなという感じもしてきて、大変ここのキャラクターの上げ方っていうのは先々への楽しみが増えましたよ。
いやーなんでね、本当にまあもう来週はね、どんな新キャラが出るか楽しみですね。今週は休みだったけどって。
まあそうですね。まあまあ旧キャラ深掘りでもいいですし、大変来週の展開が楽しみです。では最後に目次コメントが、新連載破壊神マグちゃん神木先生、右も左もわかりませんが、なんとかいい漫画にしたいです よろしくお願いいたします。
自画像 K なんですね。
神木さんですかね。神木 K さん。
そうですね。両方とも K ですしね。まあなんか、コナンの犯人みたいな感じだけど、大丈夫かねって。知らないからね。
黒塗りの、なかなか、なんでしょうね。破壊神を崇拝してる感じなんじゃないですかね、これも。
あ、なるほどね。確かに、それっぽいね。
フングルなんちゃな、クトゥルな感じですからね、ネタ的にも。
そうだね。
クトゥル、特にラブクラフトものの定番といったら、語り部、小説っていうのが誰かの一人称、誰かの書いたレポート形式で、その書き手の人がどんどん来るって言って最終的には、あ、俺も化け物だったんだみたいな展開がラブクラフトものの定番ですから。
うん。
神木先生も最終的には何か呪われた遺伝子の持ち主だと思いますよ。
そうですね。やっぱじゃあそれにふさわしい自画像ということですね。
だと思いますね。あとは最終回だった魔女の森人、坂野先生。応援してくださったすべての方に心から感謝を。いずれ漫画で恩返ししたいです。という大変前向きなコメントでした。
いや、そうですね。実際、ほんと成長あったと思いますんでね。また漫画で恩返ししてほしいなって思いますね。はい、
大変、今後が楽しみです。
で、あとはそうですね。夜桜さんちの権平先生。めっちゃ暑いので坊主に、髭も放置したらだんだんラーメン屋店主風にっていうことで。いや、まあ、ゴンダイラ先生ね、羊の自画像だからもっともこもこした毛の人だと思ったのにっていう、ちょっとショックがありましたね。坊主だったんかっていう。
坊主にしたんですよ。
そうか、じゃあ本当、刈られた羊の自画像になっちゃうかもしれませんね、来週から。
そうです、そうです。羊とかも定期的に毛を刈らないと、あれは毛が絡まったりとかして、結構大変だったりするみたいですからね。本人も痛かったりとか、ちょっと健康に暮らせなくなっちゃうみたいですからね。やっぱ坊主にするのも大事なんですよ。
そうだね。まあ、夏仕様ですねって。
まあ、そうですね。あとは、僕たちは勉強ができない筒井先生。あの矢吹先生と一緒に連載できて光栄です。いろいろ勉強させていただきます。ということで、ラブコメ作家さんが矢吹先生に対してこう、尊敬の眼差しを向けてるのは、やっぱりラブコメ作者さんだからこその何か熱い思いを感じますね。
そうですね。いや、そして微笑ましいですね。
いや、本当に。という感じで、僕たちは勉強はできないも、こう、最後の方になって、矢吹先生と同時連載という形で、大変、今、貴重な時間を過ごしてるかもしれません、このジャンプは。
うん。
あとは、三玉セキュリティ、鳩宗先生、ギャグ漫画家ってなんかもう、漫画家でいいと 思いませんかね。ということなんで、鳩宗先生、漫画家宣言です、宣言でした。
そうですね。ただ、絶対、伝わんないと思いますよ。
めちゃくちゃ言いづらいですね。漫画家。
うん。めっちゃ言いづらいね。
という感じなので、漫画家としてこれから、鳩宗先生のことを認識していきたいと思います。
はい。
で、最後、ブラッククローバー先生、ブラッククローバーの田畑先生から、魔女の森人の坂野先生に対して、朝日、お疲れ様。すぐの期間待つ。ゆうなさん、役ねば、長期連載お疲れ様です。寂しい。という形で、一気に3作品に対して、追悼のコメントを述べました。
そうですね。まあ、師匠だけあって、朝日って呼び捨てにするのいいっすねって
。そうですね。ここの関係性が感じられるのは、なかなか熱いものがありますね。
うん。
すぐの期間待つという形で、大変いいコメントでした。では、来週から、新連載また始まります。ベレザワブ、腹ペコのマリーの田村隆平先生期間。面白さ変幻時代、超トイックスター新連載4連弾第3弾。海と少女とデカがなすハードボイルドストーリー関東から54ページ灼熱の二雷家内問題刑事の鮫島が南の島で出会ったのはということですね。
こうまあ二雷家内といえばね何でしたっけ沖縄の方とかにある神の国みたいな感じでしたっけっていう。
はいはいはい。南国南国なんですね。
そうだね。だからまあ実際でどうなるのか。デカとは言いながらもね、ファンタジーものかもしれないし、何とも言えないですね。まだ何も分かんないませんねっていう。
まあそうですね。なんせ田村先生ですからね。
うん。
何になるのかさっぱり分かんないですね、まだ。
分かんないですね。
という点で、まあでもハードボイルドストーリーらしいですから。
うん。
まあトリックスターかもしれませんけどね。
もうなんか、信用できない。
そうですね。裏切りがあるかもしれませんが、とりあえずハードボイルドらしいので大変楽しみです。で、来週センターカラーが、バーサス、マギア・ルップス、人気加速御礼、2号連続大増ページ第2弾、センターカラー大増25ページ、マッシュル。それと、 ゆるふわ、破壊神新連載、第2話、センターカラー、大蔵25ページ、破壊神マグちゃん。そして、北米編第2期の例、センターカラー、大蔵23ページ、ドクターストーンの、3作品がセンターカラーとなっています。といった形で、来週30号、土曜発売、6月27日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。